こんにちは。アマゲラは自分たちが興味のあるさまざまな話題について語る番組です。パーソナリティーを務めるのは私くにおうと
レオです。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。くにさん、 2,3 日前にね、
はい、
録画した番組をハードディスクで見たとかな、かなんか DVD の映画を見たとかな、あの停止をしたら、まあ普通チャンネル、なんか放送してる、選曲してあったチャンネル映りますよね。
はい。
だね、たまたまね、CS の日本映画専門チャンネルだったんですよ。
う
ん。うん。で、もう寝ようかと思ってたんですよ。もうあの次の日早いから。で、じゃあ寝ようかなと思って、それで、ふってその、停止をして、見終わったから停止をしてみたら、日本映画専門チャンネルで、ちょうどね、SP のね、あの、野望編がやってて。
うん。
SP ってあれです。SP、警視庁、警備部、警護課、第4係。あの、うん、岡田准一君と、堤真一さんの、あれです。はい、あれの、野望編がやってて、ちょうどそれのラストの方、あの、官房長官を自宅から、あの、国会議事堂までを送り届ける。間にあのほらテロリストに襲撃されてみたいなところでやってて、
うん、
ついつい見入ってしまいまして、うん、あの思いっきりあの次の日寝不足になりましてでその見終わった後にね、まあそれはいいんだけど、ね、寝不足はしょうがないんだけど、あのそうだったらやっぱ革命編見たくなるじゃないですか
え、まさか見たんですか。
で、あれこれもしかしてこれ野暮編だけじゃねえよなと思って番組表を見たら、で次の日に選択してみたら同じ時間に革命編がやるっていうことに気づいて、でけどちょうどあの次の日あの見ようと思えば見えたんですけど、ちょっと時間が難しいなと思って録画したんですよ、
うん、
でその SP の革命編を終わせる時間に、まあすごいね見たくなっちゃってね、そっからね寝なきゃいけなかったのに再生しだしたら結局最後まで見ちゃって、また次の日思いっきり寝不足だったんだよね、うん、でそしたらさ革命編見たらさ、そのさ野望編の初めのあの岡田くんとテロリストのさトラックの2台での格闘シーンが見たくなっちゃって、
うん
うん、途中からだったからあの野望編見たのだから、どっかで配信ねえかなと思って探したらないんですね SP。
ああそうなんですね。
うん、ちらっと探してみたんだけど、まず Hulu なかったかな、
うん、
ネットフィリックスもなんかくて、他探すのもめんどくせえし、もう時間遅かったからやめたんですけれども、で改めて探してみたらなんか他もなくてね、
うん、
うん、なぜと思って
、でも DTV とかだと日本映画とか強いから、でもそういえば岡田准一で検索すると作品出てこない、出てこなかったかな DTV も。そういえば、
あ、そうなの。そう、他もね、一応探してみたら出たくて、うん。なんかあるんですかね、ジャニーズ系を、もしかしたら。
ジャニーズのあの、ネットにあの、画像使用できないっていう、あれの関連で、なんかあのドラマとか映画とかも、配信はダメとかあるんですかね、なんか契約上。
契約上とか、配信をうまい具合にあれして、あの、何ですか、そこら辺 の、 あの動画再生サイトで再生させなくしそうっていうか、なんかあのそういうことをやらせないようにみたいな。
いや、あれなんですね、単純に肖像権の権利上の問題でそれをクリアするのがあのなんか難しいとかなんかあるからあえてやってないのかもしれないですし、でもあれですよ、二宮和也君 の、 あのブラックペアンは確かどこだったっけかな、アマゾンプライムかなんかで、配信されてますけどね、ドラマ、テレビドラマのあれ。
あ、そうなんですか、それだけ、
うん、二宮君は他 の、 あのキリンの下を持つ男とかそこら辺とか一切出てこないんだけど、なんか TBS オンデマンドと提携してるからなのか分かんないけど、うん、
うん、けど TBS オンデマンドでどうのこうの言ったら、だってジャニーズの人いっぱい TBS のドラマ出てるじゃんかね。
だから松本潤とかのドラマとかも普通にありましたよ。
ありました、う 何グループによって違うのかな。
だから契約上の問題じゃないですか。なんかその、うん、別にジャニーズがダメとかじゃなくて、
うん、
単純に、
うん、なんかあるんですよね、うん、いやーすげえ見たかったのにな。あれかな、レンタルしてこなきゃダメかな。なんか見たくなって
普通にギオさん、あの昔撮ったテレビ録画のあれとかないんですか、どっかに。
SP ね、 SP 撮った記憶あんだけどな、すげえどっかに奥底にある、それ多分俺だってあの SP はあの俺運よくあれですからね、第1話から見てましたもんね、
うん、
あだから第1話から見たからあれなんだ、撮ってねえんだ結局。あとでなんか買おうかなんかすればいいやとか思って、で結局けど DVD 買ったかブルーで買ってねえから。そうそう、たまたまやあのその日あの第1回の放送日全然知らないで、ただ単にフジテレビつけてたらなんかドラマが始まったんですよ、
うん、
で見てたら SP ってなんだこれと思って見てたら面白かったんですよ、
うん、
でこれはすげえ面白いもの発見したと思って、それからあの毎週録画にして見てたんですけれども、ただ第1話を撮らなかったから、うん、多分録画したのすぐ消しちゃったのかもしれないよね、うん、だからレンタルしかないのかな。っていうか SP なら俺買ってもいいのに気もしないでもないんだけどね。
僕は多分ね、うん、プレステ3のね、トルネでね、撮ってやると思うから。
あ、そうなんですか。
うん、トルネはね、バイオのパソコン、あのソニーのバイオシリーズのパソコンがあれば、うん、ディスクに焼くとかできたんですよ、
うん、
で今もなんか Windows のパソコンがあれば録画したデータをディスクに書き込みするソフトが公式で提供されてるんですけど。
あ、そうなんですか。
ただ問題があって Windows の最新バージョンとかだと起動しないっていうね。
あ、そうなんですか。
なんかね、前ね Surface Pro でねやろうとしたらね、なんかね起動するんだけど書き込みが開始されなくて、
うん、
なんかねできなくてね、あ、これダウングレードしないといけないのかなっていうね。なんか Windows 7とかなんか古いパソコンを使ってやらないといけないのかって思って、そこからもう諦めて手つけてないんですけど。
そうなんですか。
そうだからね、録画データをねディスクに書き込めないからね、そのまんまハードディスクにね残ったまんまプレステ3を起動すれば見れると思うんですけど。
おお、なるほどね。うん、そっか、いいな。もう俺は本当に買おうかな、いい加減。ブルーレイにこだわらなくて DVD あたりだったら安そうだし、っていうかもう俺今だったらさ本当にもう完全版で全部入ってるよう、ね、に出てそうな気がするから。
うん、
ねえ、ほらそれこそ何ですか、スペシャルドラマとかのやつも全部入ったよ、ね、ありそうな気がするから、うん、ちょうどほら時期もね、12月近いですし、うん、考えようかな。
てかあれじゃないですか、岡田准一のドラマとか映画がやる頃にどうせまた SP とか再放送されるじゃないですか、なんか CS とかそこら辺だったら。
あー、分かんないよ、あれは富士だから、下手するフジテレビだとすると、下手するとほら関東ローカルとかでやられちゃうと、だって私撮れない。富士あんまり聞かないよな、けどそれは。なんか、日テレプラスとかでは聞くような気がするんだけど、
うん。う
ん、まあ、買った方が早いような気がします。
はい。
はい。
じゃあ、今回なんですけども、
はい。
今回はですね、現在絶賛公開中の映画、ベノムについて語りたいと思います。
はい、わかりました。
というわけで今回は映画ベノムについてお話しします。
はい、
これは今年の11月2日から劇場で公開されてる、これはマーベルでしたっけ。 マーベルコミックですね、
マーベルコミックの、スパイダーマンに出てくる、人気キャラクターっていうか人気の人気ヴィランのベノムを主人公にした映画ですよね。
そうですね、
はい。そして、これは、マーベルシネマティックユニバースとは関係ないという話ですね、うん、確か、はい、
あれでもなんか関係ないけど、この作品はなんかの なんとかユニバース的ななんかのシリーズの一つだっていう話をちらっと聞いたんですけど、
はい、ですね、これそもそもが皆さん多分知ってる人は知ってると思うんですけど、まあ、そもそもが、スパイダーマンってマーベルコミックのキャラクターなんですけれども、映画の権利は、マーベルにはないんですよね。あのソニーさんが持ってるんですよね、
うん
うん、なんで、長らくこのマーベルシネマティックユニバースに参加しなかったんですけれども、ソニーさんとマーベルスタジオがあの、ね、業務提携してね、あのスパイダーマンをお借りしてマーベルシネマティックユニバースにスパイダーマンがシビルウォーから出てるっていうのがあるんですけれども、その前にね、ほらスパイダーマンってあれですよね、そもそも何ですか、サムライミのね大ヒットしたスパイダーマン3作とその後アメージングスパイダーマンって2作ありましたけれども、
う
んうん、でソニー作ってますけど、その時になんかあのサムライミの3作目作った後になんかこうそういうマーベルシネマティックユニバース的なやつをスパイダーマンの世界でやろうっていう話があったらしいんですよね、
うん、
そもそもはね、そのマーベルシネマティックユニバースがのっていう話が始まる前ですよね。確かもうサムライミのやつはもう15、6年前だったね、スパイダーマンはね。で、あったんですけど、アメージングスパイダーマンのを、リブートで作ったときに、で、1は良かったんですけど、2作ったときに、なんかね、興行収入的に失敗したらしくて、
おう、う
ん、白紙になっちゃったらしいんですよ、その話が。まあ、簡単に言うとね。
うん、
うん、結構世界的な興行収入は良かったんですけれども、お膝元の北米の興行収入が、だけで見るとなんか制作費に満たなかったらしいっていう話なんですよね、
うん、
それで結局その構想が断ち切れになって、でその間にマーベルシネマティックユニバースのがこうねできて、こう何作もヒットが生まれた経緯があって、そこでじゃ あのソニーさん、マーベルさんがなんかソニーさん、マーベルスタジオがソニーさんにあのスパイダーマン貸してくれないって言ったら、まあいいかっていう話になって貸してこう現在に至るんですけれども、でまあまたそのスパイダーマンがね結局出たことによって人気が出たのか、なんか人気が出たことによってソニーさんもこれだったらあの白紙になったのにいけんじゃねえみたいな感じで、またなんかやろうという構想の中の第一作がこのベノムっていう話らしいんですけれどもね、
うん、
ただ、うん、じゃあ何あのマーベルシネマティックユニバースと関係性はあるのっていう話はだとあっていう点はどうなのっていう話だと、なんか あれですね、マーベルスタジオの方ではあの関連性はないってきっぱりなんか言ってるらしいんですけれども、だから別の方で、うん、別のもうなんか世界線が別になるのかな。一応なんか世界線はマーベルシネマティックユニバースのスパイダーマンと一応同一の世界観ではある、共有してるとは言っているんだけど、ただそれがクロスオーバーすることはないみたいな感じとかなんとか言ってるらしいですね。
まあ、そういうことだ。多分あれじゃないですか、その積極的にマーベルシネマティックユニバースみたいに複数の映画を、うん、同一世界観でやってキャラクターが交互に出てくるみたいな感じにするかどうかは今後 の人気次第っていうあれじゃないですか、単純に、
うん、一応、これはなんか、正式には、何でしたっけ、ソニーユニバースマーベルなんだかかんとかって言ってましたね、
ソニーズユニバースオブマーベルキャラクター、
うん、すごいなんか言いにくいんだよね。
SUMC とかっていう略称で
一応ね、
まあソニーのマーベルキャラクターのやつだよっていう あれだから、
うん、
まあもう完全にマーベルシネマティックユニバースとは違いますよって
、うん、
はっきり区別しちゃってますよね、
うん、あくまでまあスパイダーマンの世界で出てくるキャラクターの映画シリーズを作ると形みたいなような話らしいんですけれども、
まあ、うん、単純にソニーが権利持ってるキャラクターだけでやるってことですよね。
そういうことでしょうね、うん、だからまあスパイダーマンだけなのかな要はな、うん、
まあ、だからそれでスパイダーマンが出てくるかどうかはまだ分かんないですよね、うん、きっと。だから
そうです、ね、
前にやった、うん、スーサイドスクワットみたいな感じの 悪役キャラクターばっか出てくる系のやつやりたいとかなんですかね。
一応ねそれがもともと構想であったらしいんだって。
あ、
うん、だからそういうのって結構あのほら DC で DC はまあスーサイドスクワットか、
うん
うん、あとまあマーベルでもあるのかなそういうのは、うん、ヴィランだけが集まるみたいなね、うん、あるらしいんです。まあスパイダーマンの中でもあるみたいなんですよ。でその感があったんだけど結局まあそのねアメージングスパイダーマン2のあれがあったんでポシャったという話で、でそれがまあ結局今の段階でやろうという中で、まあ、単体のキャラクターずつやろうみたいな話になっているっていう話らしいんですけれども、で一応まあ何作か作る予定ではいるっていう話ではありませんらしいんですよ、うん、
まあ、そういう、まあ、今後どうなるか分かんない話はとりあえず置いといて。
そうですね、はい、
もういい加減あのベノムの映画の話をしようと思うんですけど、
はい、
これネタバレありで喋っちゃっていいんですかね。
うん、まあいいんじゃないですか。これ配信してるときはもう多分あれじゃないですか、11月も終わりになるんじゃないですか、頃ですよね、
うん、まあ11月中旬ぐらいですかね。
まあそこまでいきゃいいんじゃないですか、うん、
まあこれぶっちゃけ僕見てる途中から、
はい、
あれなんか前情報はなんかあのベノムっていう悪役を主人公にしてなんか悪役が生まれる物語みたいな感じの予告編っぽかったから、
はい、
映画見る前にあのその長居した予告編とかのあれだと、
はい、
あのどうやってこんな悪役主人公にして一本の映画であのやるんだろうと思ったら、
はい、
途中からあれこれ寄生獣じゃねと思ってすごい、
うん、
マーベル版寄生獣だと思ってずっと見てて、で、うん、最後の最後まであ終わり方も寄生獣だと思ってすごい、うん、あの僕もう寄生獣としか思えなかったんですけど、あの、うん、ギオさんはどうでした。
うん、まあバリバリそうなんだけど、てか途中若干あの中盤ぐらいの戦闘のとか見てると、うん、あれなんかアームズ見てるみたいな感じでしたけどね、あの皆川先生のね、
うん、
あの自宅で襲撃された時にあのさ、
うん、
体からさなんかさ棒みたいなのがさ敵にさ突き刺さってたじゃん体が、うん、で出てあのシーン見てあれこれジャワを置くかナイトってこでこんなシーンなかったっけと思いながら見てましたからね。でほら力が欲しいかみたいなこと言ってたじゃないですか力が欲しいから出てやるみたいなさ、
まあ、まあ似たような感じのセリフはありましたけどね
、うん、ただけどクリさんあれだよね、この寄生獣もアームズもよりもこのベノムの方が先だからね、うんまあ、どうしても似てくるっちゃ似てくるんだけどね、うん、
いやあのねなんで、その似てるかって思ったかっていうと、
うん、
ギオさんが今言った、家で襲撃されたシーンのところで、襲撃者が、マシンガンとか銃とか撃ってきたときに、
うん、
その銃弾を防ぐための防ぐためにこうまあ、腕が変形したっていうか形がこう盾みたいになって銃弾受け止めたシーンがあったじゃないですか、
はいはい、
あれ見てもう完全にあれ寄生獣でなんかこんなシーンあったよなっていう、
うん、
あれだったし、その後バイクで逃げるじゃないですか、
うん、
でバイク運転してるのベノムじゃないですか、
うん、
なんかその 宿主にはあの力は全くないんだけど、
うん、
あの寄生してる方の、あの存在にすごい力があって、寄生されてる人間がなんかいろいろこう迷惑を被るたりとかするのってもうもろ寄生獣だし、あのやってる内容もなんか寄生獣の漫画の中で出てきてる内容そのまんまなんか、うん、まあ寄生獣の中ではバイクじゃなくて車運転してますけど、
うん、だから結局クリさんこういうさ、
うん、
まあ系統が似てる作品はどうしてもそうなってしまうんじゃない？でほら特にこの今回はさ、
うん、
ヴィランのはずのベノムをさ、
うん、
主人公にしたからさ、
うん、
ちょっとヒーローにしなきゃいけないからさ、うん、どうしてもそういう風になっちゃうんじゃない？結局最終的なあの何あのベノムがあの、宿主のさ、
うん、
エディをさ守るために自己犠牲みたいなのをさ、
うん、
結局はそのヒーローにしようとするとそうなってしまうっていう感じがして、あやっぱりこうなっちゃうのかなって思いながら見せたけど、うん、
最後のシーンもあ寄生獣で見たなみたいな感じのね
結局なんだかんだ言ってね、宿主を救うために自己を犠牲にしてなんとかかんとかみたいなのはね、うん、まあお決まりの約束お約束のパターンなのかなって思いながら、うん、
でもこれね、あの僕寄生獣だって途中で思ってみたから良かった点もあるんですよ、
うん、
なんでかっていうとこれ僕映画見終わってからあの同じように思ってる人いないのかなと思って、あのネットであのベノム寄生獣という単語で検索したんですよ、
うん、
でベノムの見終わった人の感想とか読んでたら、
うん、
寄生獣だって思った人結構いるし、
うん、
あの他にもあの牛音虎みたいだったとか、
うん、
あのガイバーとか、あとあの仮面ライダーのオーズのアンクがどうのこうのとか、
うん、
なんかいろいろこう要するにあの体に寄生されたりとかなんか装着して、うん、あの侵食されてく系の作品をやっぱりみんなイメージするみたいで、
うん、
あ確かに そんな感じも分からなくないなと思いながら感想を読んでたんだけど、うん、なんかね、話の、うん、そのベノムの映画の話のその展開がやっつけすぎて、なんかあのもうちょっとあの2人のこうあの交流みたいのをちゃんと描いておかなければ、なんかあのベノムがなんか途中でこう考え方が変わったじゃないですか、最初はあのなんか人間なんてあの食ってやるみたいな感じだったのが、最後の方は人間を守ろうみたいな感じの考え方にこうちょっと変わりつつあって、変わっちゃったみたいなところがあって、でその描き方がもうちょっとあのちゃんと描いた方がいいんじゃないかっていう感想を読んだりとかしてたんだけど、
うん、
僕途中から寄生獣だって思って読んでたから、そこら辺勝手に僕の頭の中であの補完されてて、あの途中であのベノムの考え方が変わっても、ああやっぱりこうなるよねっていう、うん、なんか人間味をこうなんかあの、うんま、あの身につけるっていうかね、最初はあのとても人間とは思えないっていうか、人間じゃないんだからそうなんだけど、あのすごい残虐な考え方を持ってたんだけど、だんだん寄生した人間の思考に影響されて人間味が溢れてくるっていうところが、
うん、
あのすごいあのなんて言うんだろう、
うん、
寄生獣のエピソードで保管されて勝手に自分の中で、うん、あ多分こういう流れでこうなってんだろうなっていう、なんかあれで全然、うん、あの違和感なく受け入れたんだけど、映画のそのストーリーを、
うん、
だからなんでみんなそんなあのケチつけるんだろうってちょっと思って感想読んだりとかしちゃったんだけど、
うん、
ギョさんはなんかそこら辺別に気になりませんでした？
いやだからそもそもがさ、いやだからベノム自体の成り立ちとかを知ってある程度知ってるから、
うん
うん、あのそもそもがさ、うん、あのほらあの主人公のエディ自体がさ、
うん
うん、あのまああの 何、もともとの、あの、マーベルコミックのあそこら辺踏襲したさ、あれでも、話は持ってってるけど、
うん。
うん、はいいんだけど、持ってってるけど、結局はもうその時点から若干さ、うん。もうエディ自体もいい人になってるからさ、なっちゃってるからさ、うん。うん、もうそこら辺からもうなんか、あの、あれかな、ん、あの、なんか、あの、言い方が変だけど、なんかどうでもいいやみたいな感じになってくるから。ある意味ね。だってそもそもが、これ、ほら、一応映像では、あの、サムライミのスパイダーマン3でも出てくるんですよね、フェノムってね。
うん、
で、あれと、あれも結局まあ原作と同じような出方してるんだけど、ただそもそもが、あの、あれなんですよね。だから、エディ・ブロックか。で、うん、まあ新聞記者なんだけど、が、なんか、スクープを、取り上げたいがために、なんか捏造記事を書くんですよね。
うん、
で、それをスパイダーマンに、あの、でっち上げの記事だっていうのを暴露されて、で、なんか、新聞社クビになるかなんかで、あの、なっちゃって、それを逆らうみしているところに、あの、ベノムが寄生して、ヴィランになって、スパイダーマンの、あの、敵対するようになるっていうのが、確か、ざっくりしたのなんですよね。
うん。
うん、で、確かに、あの、今回のベノムも始めそうじゃないですか。あの、自分がのために、あの、勝手に彼女のさ、パソコン開いてさ、
うん、
情報盗んでさ、あの、記事書いたらさ、圧力かかってクビだってなったじゃん、
うん、
ま、でそんなさ、あの、毒でもない男がさ、あの、いきなりもうどんどんなんかヒーローっぽく、あの、正義感にもさ、ヒーローになってきた、ヒーローみたいな感じになってきちゃってるで、だんだんと、
うん、
もうその時点でさ、あ、そうだもんな、だってベノブってこれで言ったって、あの、一つ作品作るんだから、まあ、ヒーローにしなきゃいけないんだけど、まあなんか、分かりやすくヒーローになっていくなっていう時点で、その、もうそもそもがどうでもいいやって感じになってきたから、さっきに言った通りね。だから、ベノムがさ、急にあの、なんかあのさ、人類と協調するみたいな形になったのもさ、なんかさ、別に、あーん、ふーんっていう感じで、うん。さして、そこもあんま引っかからなくなってきちゃったからさ、そもそもさ。
え、僕はね、あれです、あれだよ、あの、ベノムが、なんで、あの、このせ、あの、今の世界を守ろうとしてるかっていうのを、うん、あれね、あの、正義感とかじゃないんだよ、
うん、
あの、あれね、僕の受け取り方は、うん、あれはね、あの世界だとベノムが一番最強じゃないですか、
うん、最強だけど、
あの世界にスパイダーマンがいるとかいないとかっていうのはとりあえず置いといて、
置いといてね、
人間対人間で考えるとベノムってほぼ無敵だから、
うん、
まあ弱点はあるけどね、
うん、
だから他の、ベノムと同類の、作中ではシンビオートっていう、名称だけど、
うん、
それが、いなければベノム最強で俺強えっていう感じでもうやりたい放題できるわけだから、
うん、
そのやりたい放題できる状態を維持するためには他のシンビオートは邪魔だっていう考え方で、うん、結果的に人類を守るみたいな感じのあれかなと思いながら見てたのね、
うん、まあ要はそうだよね。
で最後にそのエディ・ブロックと約束して悪人しか食べないっていう、うん、約束はしたけど、
うん、
善人は食べないよっていうね、
うん、
だけど結局他の神病とか来なければ俺最強みたいなのを維持するために戦って、結局それがなんか正義の戦いみたいになってるだけっていうあれだと思うから、
うん、結局ベルブに関しては自分のことしか考えてないからっていうことだと思うんだよね。
だから
自分の食料がなくなっちゃうから、その食料その地球全体を自分のものにして食料にしようとしてるのに、シンビオートみたいな邪魔者はいらないから、とりあえずじゃあ倒すかみたいな、それだけの単純な理由だと俺は思うのに、だから
別に、だから、うん、別に正義の味方になってるわけじゃなくて、
そうなんだよね、自分の食料を守ってるようなもんだもんね。
悪人だけど、
うん、
結果的に善人みたいな行動になってるっていうだけの、うん、あれだから、
うん、 まあなんかその話してるとますますあれだね。あの寄生獣は俺アニメしか見たことないから、漫画ちゃんと読んだことないから、
うん、
話してたらさ、なんかすげえ俺頭の中にさ、牛音と虎の顔が浮かんできちゃったんだけどさなんかトラもそんなセリフ言ってたよなって、俺が喋ってたようなこと言ってたよなってさなんか牛音話してる時にさ、
うん、
なんかそんな話してたようなシーンがさ頭に浮かんできちゃってさ、
だからみんなあの牛音トラをイメージするんじゃないの。
うん、そう確かに言ってたそんな話を、うん、そうそうそうそうそう、思い出してきた、言ってた言ってた、うん、そうそう、だから結局はこういうこのこういう知ってるの作品はそうなってしまうんだよね。うん、かもしかしたらあれかもね、俺日本語吹き替えの方で見たから、
うん、
もしかしたら、その吹き替えをの翻訳してる人がは別として、その翻訳した扱うそもそも その日本語吹き替え版の台本を作った、脚本を作った人がもしかしたらこれを見てなんか牛音虎を思い出して、結局頭の中に牛音虎になっちゃってそうなったからセリフもそういう風に、ね、書いてあったのかもしれないし
それは可能性低いと思うけどね。
意識しないうちになんか結局ベノムとエディが牛音虎に見えてきてになっちゃって、意識はしてないんだけど、
うん、
無意識のそうやって書いてたのかもしれないからね。だからセリフとかも出たりとか可能性はあるかもしれないよ。なきにしもあるかもしれないけどね。メイさん、スパイダーマン3にさベノム出てくるじゃん、
うん、
覚えてない？
僕見てないもん。
あ、俺はあれですよ、全然見てなかったから。サムライミのやつは確かワンしか見てなかったし、アメージリングスパイダーマン見たことなかったから、
うん、
昔ほらなんか俺衝動買いしたって言ったじゃん、
うん、
言ってきたよね。なんかあのレンタル落ちであのアメージングスパイダーマン1、2あって買って、じゃあサムライミ版をつって探して安かったから全部買って、で結局見てなかったからベノムを見るために全部見たのね。
うん、
したらちょうど3に出てくるんですよね、ベノムって。これはね、至極単純だった。本当に悪役で終わってた。
うん。
けど、スリーの方も唐突だったけどね。なんか、とりあえず、最後だから、いろいろなんか、なんです。なんか、ヴィランを出すっていう話になったから、なんか、何？ある日なんか、隕石、だから流星が落ち、がこう流れた時、落ちてきたかなんかの時に紛れてて、それが、ピーターに張り付いて、へばりついて寄生して、うん、どうのこうので、でそこからなんとかピーターが気づいて、ベノムの存在を気づいてこう寄生されてるのをこうなんとか免れて、そしたらその、ベノムがエディの方に飛びついてみたいな話だったんだけど、けどそのまま結局悪のまま倒されてたんだけど、
うんう
ん、そっちの方がまあ、うん、なんて言うんだろう、まあうん、わかりやすい悪役で、うん、あれはあれで面白かったんだけど、うん、学院さん見たことねえのか、スパイダーマン自体は。じゃないサムライミもアメージング見てないの？
全く見てないわけじゃないんだけど、
うん、
ちゃんとは見てない、全部。テレビでやってたのをちらーって見てて、ああスパイダーマンやってるなっていうのは見てたりはしたけど、
うん、
最初の3作ある方のスパイダーマンは、
うん、
1作目の時点でなんかすごい恋愛映画っぽい感じの印象を受けて、なんか宣伝の仕方とか、なんかその世間の受け止め方みたいのがね、
うん、
でなんか2作目やった時点でもうこれは俺が見る映画じゃないなって思っちゃって、その、うん、アクション映画とかそういう以前に、なんか恋愛を強調して、なんか恋愛映画としてのアメコミ映画は別にいいかなと思って、見ないでいたらなんか3作目まで作られちゃって、あれこんな人気あったんだねっていう感じで、テレビでチラッてやってたら、ああやっぱりなんか恋愛してるなみたいな感じのなんかで、でその後アメージングスパイダーマンがなんかスパイダーマンもう一回作り直すみたいなのでやって、うん、今度はちゃんとやるよみたいな ので今度は見ようかなと思って結局見てないっていう。
ああなるほど、うん、まあ俺もサムライミのやつはワンに見てちょっといまいちだったなと思った、それから全然見てないのが多かったんですけれども、改めて見るとね、うん、今見るとクリさん面白いかもしれない。恋愛っていうか結局ほらあのスパイダーマンってあれなんですよね、画期的だったのはあの彼が10代の高校生がスパイダーマンになるっていうのは画期的だったんだよね、そもそもが、
うん、
マーベルコミックで。それまではそのぐらいの年代の子っていうのはこのマーベルコミックとかで出てくる場合は、アシスタント、
うん、
だからバットマンでいうとロビンとかさ、
うん、
そういう感じだったのが、等身大、そういう助手をやってるような等身大の、まあ、身近な子がヒーローになって活躍するっていうのが画期的で、でその中でやっぱね、若者だから時には恋愛とかをしたり葛藤があったりとか、その何があってとても画期的だったっていうのがスパイダーマンらしいんだけど、だからそれをちゃんと3作作ってちゃんとその成長と諸々含めた成長を描いてるから今見るとね結構面白いよ。そんなにね、なんて言うんだろう、あのチャラくないチャラいって逆に言うとなんて言うんだろうね、結構ね本当はあのね、あのピーターがスパイダーマンになって本当に成長していく、ヒーローとしても成長していくっていうのをちゃんと描いててね面白いよ今見ると
。そうなんだ、
うん、逆にアメージングスパイダーマンはね面白いんだけどね、
うん
うん、もうねなんとかそういうのを描こうとしてるんだけどちょっとねスタイリッシュなんだよね、
うん、
そしてねあのね元のピーターがね葛藤してる割にはねスパイダーマンになるとねあのね人格が変わったようにおしゃべりになっててねハイになってるんだよ、
うん、
そのギャップがねあのね結局2作見てもね若干慣れなかった、うん、なんて言うんだろう、なんだろう、ヒーローの苦悩みたいなのがあるじゃん。
よく、うん、
まあね、そうだから簡単に言うと、マーベルシネマティックユニバースので出てるあのトム・ホランド君がやってるスパイダーマンあるじゃん、
うん、
彼陽気じゃん、
うん、
基本的に、うん、あのスパイダーマンのスーツ着てない時も、
うん、
あれがあのスパイダーマンあのテンションなのにあのピーターの時はあのなんていうシンジ君みたいな感じなんだよ、要は、ね、キャップが激しすぎるんだよねシンジ君まで行くと極端なんだけど、だってシンジ君がマスクかぶってスパイダーマンのあのマスクかぶったらさあのあんなに喋くってるとちょっとなんか違和感感じるじゃん絵は乗ってたらなんかハイになって喋くってばっかり
それたまにロボットものとかでいるじゃんキャラクター普段無口だけどロボット操縦するときだけなんかハイになるのか人格変貌するのかなんかすごいあの性格変わっちゃうキャラクター、
うん、だからそれがね若干なんだろうアメージングスパイダーマン慣れなかったんだよな最後までなっていう、面白いんだけどね、うん、でしかもアメージングスパイダーマンって本当にあの続編つるあの作る気まんまのラストだしねえってえあれ、まあれもうすぐこれ尺的に終わる感じじゃねえのって思ったらなんかあのなんかねいっぱいねあのヴィランが出てきてね本当に最後はね俺の戦いはまだまだこれからだみたいな感じで終わるんだよ。
それさっき言ってたあのこの先作るつもりだったあの企画がポシャったっていう話につながるの
だからあれで アメージングスパイダーマンも3まで作る気だったでしょ。だってそもそもがサムライミのやつが当たったから、
うん、
で3作作ってその後にまたサムライミで何 3作だからもっとか作ろうっていう企画はあったんだけど降板しちゃったからは、
うん
ポシャっちゃったんだけどじゃあって言ってあのあれでしょリブートして作ろうって言って、
うん、
アメージングスパイダーマン作ったんでしょ。それで3作作るつもりだったんだけど、うん、結局2でダメになってっていう話だったから、うん、だから3の布石でさ次こいつらと戦うぞみたいなもうさなんかなんとなく兄 あのシルエットで登場させる手みたいな演出してたのにさ。
へえ。
そうそう。
じゃあそれのリベンジが今回のベノムですか？
うん、になるんじゃないのかな。だから最終的にはやっぱスパイダーマンはとなれば出してほしいけどね。うん。だけどもまあそこまでしなくてもまああれか、結局マーベルの方で出るからあれか、うん、だって今2作ってるもんね、
うん、
うん、いやだからまあとりあえずベノム、うん、まあ悪くはなかったです、うん、悪くはなかったけど、じゃあこの先ねまた、ソニーさんいっぱい作るらしいですけどどうなんでしょうね、面白いのかな、うん、
まあ、
あんまりスパイダーマンのキャラね馴染みがないからねスパイダーマン時代さ、いまだにさ、クニさんと俺たちの年代だと、あの、東映のスパイダーマン思い出しちゃうからさ、レオパルトンとか出てこないのかなとか思っちゃうもんね、たまに。思わない？俺は思うんだけど。
え、僕は、東映のスパイダーマン見てないから。
あ、クニさんだとちょっとあれなのか？世代外れるのか？下手する。
僕は見てないから、あの、そうは思わないけど。
あ、そう？
うん。
いや、スパイダーマンって、だって俺、サムライミのスパイダーマン、え、あのやるってした時、俺あの東映のスパイダーマンの方を思い出したもん巨大ロボット出てくるのかなとか思っちゃったからね、うん、まあそのぐらいちょっと前ぐらいにスパイダーマンっていうのは本当のスパイダーマンっていうのはなんとなくあの知るようにはなってたんだけど、でもまだ俺の中ではあの巨大ロボットが出ると思ってた頃だったちょっと、うん、
そういえばこれ出てる役者さんの話なんですけど、
トム・ハーディ、
まあ、トム・ハーディは別にいいかな、いいかなっていうか、トム・ハーディってなんかあんまりあんまり出てる映画あんまりそんなにすごいたくさん見てない気がするんだよね僕。
やっぱあれじゃないの、マッドマックスぐらいじゃないの、怒りのデスロードじゃないのという俺は怒りのデスロード見てないけどね。
いやマッドマックスはまあ確かにそうだけど、いやレベナントとか出てるんだけど全然覚えてないし、
うん、
なんかそんなにトム・ハーディ名前は聞くけどなんか僕の中で印象そんなないんだよね。
うーん、俺は全然ない。
それよりもね、ヒロインのミシェル・ウィリアムズがね、うん、グレイテスト・ショーマンの、P.T. バーナムの、ヒュー・ジャックもやってた役の、
うん、
あの奥さん役で出てたりとか、
うん、
あとゲティ家の身代金で、主演やってたりとか。
ああ、ゲティ、お母さん。
そう。
ああ
息子を助けるために頑張ってたお母さん役。
ああなるほどね、はいはいはいはい、
とか、ね、あとね女性の研究者役のジェニー・ストレイト、
はいはい、
彼女が確かねギフテッドの担任の教師の役で。
ああはいはい、どっかで顔を見たことあるなと思って、そうそうそうそうそうそうそうそう、どっかで見たことあるなと思って何スパイダーマン系は何ギフテッドって結構あれなのかな、だってそれこそギフテッドの監督やってるマーク・ウェブってあれでしょ、アメージング・スパイダーマン1、2の監督だよね。
うん、そうそうそう
そうそう、うん、結構なんかあれだよね、うん、ていうかそうこうベノムの関係ないんだけど、なんかあれだなと思ったのが、そうそう、アメージング・スパイダーマン見てて思ったんだけど、アメージング・スパイダーマンのあれなんだよね、あのベンおじさんは、チャーリー・シーンのお父さんだったけどね、マーティー・シーンやってたから、びっくりしたけどね。で、あのメインおばさんが、これ、俺だけがツボだったんだけど、
うん、
あの ER のね、主要、後期の主要のレギュラーのね、あの看護師からね、医者になった女性の、あの女性がいるんだけど、
うん、
それのねお母さん役でねずっと出てた人でね、
うんうん、
あのねすごいあのねあの躁鬱だか薬やってなんだかでね、あのねすごいあのね娘をねずっと苦しめてたっていう役で出てたんだけど、うん、そうだねすごいね あーとか思って、ね、見てたりしてね、うん、それは思ったな、確か、うん、そう、ミッシェル・ウィリアムズね、日本語吹き替えだとね、ショコタンやってたんだよ、うん、
あー、中川翔子かね、
うん、うん、ショコタンはうめえなって思いながらね、ていうかさ、ベノムがさ、中村シルやっててさ、うん、なんか俺さ、あれだったんだよね、デュークにしか聞こえなかったんだよ
言うと思ったいや、ベノム役中村指導って言った瞬間に、ああ、どうせデスノートの話すんだろうな
だって、あって、だって、実写版もほら、アニメ版もや、両方ともそうだったじゃん、中村指導
やって。
だ俺的にはあのテレ、あのアニメの方だよ、ね、
いや、だってさ、もう、だって、あの、同じようなあの役柄じゃん。
まあそうなんだけどね。
もうなんかもう、も
う、うん、まあ。ていうかさ、あの最後に出てきたさ、
うん、
あのウッディ・ハレルソンは何なの結局ね。あれはなんか必要な役なのかね。最終的にほら、なんかあの、それをそのこれ以降のさシリーズにさ作品にさ、
うん、
をつなぐ役割とかがある役なのかな。なんか全然意味不明で出てきたじゃん。
きっとあれじゃないの、あのスパイダーマンシリーズ見てるとなんか、うん、あって思うあれになるんじゃないの、あのだって、うん、マーベルシネマティックユニバースだってああいう風にチラって最後に出てきたキャラクターが次のあの作品でなんか重要なポジションにいたり、後々あ実はあれ あの話だったんだみたいなやつとかあったりするから、
うん、
今後作るこの、うん、ソニーなんとかシリーズの
、うん、
あれでなんか関連してくるキャラクターなんじゃないの、
うん、
出なかったらあんな意味深な出し方しないでしょ、
うん、一応だってあれウィキで見るとあのちゃんと役名があるんだもんね、あれね、
うんう
ん、クリータス・キャサティ、うん、あけど名前言ってたかあの時インタビューがうんぬんかんぬんとかって名前出てたか、
うん、
なんでこんなとこでウッディ・ハーレルソン出てくるんだろうって思ってさ、ずっと疑問なんだけど、うん、まあこれからが一応楽しみですかね。一応なんか次のなんかやつはもう今制作してるらしいとかなんとからしいですからね、うん、
うん、
どうなんですかね、これもまた人気シリーズになってくんですかね、うん、
まあとりあえず今回のベノム人気あるからまあ何の心配もないんじゃないですか、
うん、というかあのこれからのシリーズ白紙にしてなんかベノムだけでなんかあの2とか3とかできたりしてねなんか俺その方がいいと思うんだけどね、うん、で最終的にあのスパイダーマンと戦うで終わりと、終わりでいいのかな、うん、最終的に戦うみたいなね。
え、どうせあれですよ、うん、バーサススパイダーマンって言いながらあの東映の映画みたいにバーサスって言いながら共闘するっていうパターンでやるんじゃないの、う
ん、ああ。けどベノムとは共闘しないんじゃないの、グリーンゴブリンとかなら分かるけどね、うん、
どいやなんかもうあの2人で戦わないと勝てないやつが地球を襲ってきてとかやるんじゃないの、もう
サノス
それもうマーベルシネマティックユニバースに合体しちゃってるじゃないですか。そしたら
いいんじゃないの、だってスパイダーマンも結局は同じ世界だからまあちょっとこれからちょっとどうなるかね、期待していきたいですね。
はい、番組用の感想などを投稿できるメールフォームを作りました。公式のブログの方に作りましたので、そちらから投稿をお願いします。ブログのアドレスはローマ字読みでアマゲラ .seesaa.net アマゲラ .seesa.net になります。
よろしくお願いします。よろしくお願いします。それと番組のツイッターアカウントがありますので、そちらもよろしくお願いします。ポッドキャストアンダーバーアマゲラ、それとアマゲラアンダーバー2、アマゲラとアマゲラ2号がありますので、そちらの方も番組情報をツイートしていますので、よろしくお願いします。
というわけで今回は映画ベノムについてお話ししました。
はい、
もう完全にネタバレ全開でやりましたけど、
ネタバレ全開だはいいんだけど、なんか話がすげえ散漫になっちゃったなって言ってました、まあ、申し訳ないですね。はい、
寄生獣だったねとしか言ってないような気がしなくもないですけど、
うん、そうですね、うん、
そういえばね、僕最近ちょっと見に行ったっていうとなんかえって言われそうな映画を見に行ったんですよ。
ああ、例のあれですか、うん、名前は伏せておいてください。
え、言っちゃダメなの？
え、なんか言うと言うといろいろと言ってもなんかちょっとなっていう気もするのでグリさんがよくても関わってる俺がっていうか、俺がポロって変なこと言っちゃいそうな気もしないでもないから、ちょっとやめときます、やめときましょう。
じゃあ、ローオブユニバースパート1的なやつを見に行ってきたんですよ。
はい、
その前にパート0っていうのが、うん、ホネララホネララの秘密っていう
びっくりした、怖いな
やつが、何年前だったっけな、2年だか3年くらい前に、はいはい、映画館で、公開されてて、
劇場公開されましてね、はいはい、
その時はね、それね、近くでね、見れなかったんですよ、やってなくて、僕は。
俺もちょっとタイトルを見て、あ、ちょっと面白そうだなと思ったんですよ、雑誌かなんか見て、うんうん、で、だからまあ、うちの方ではね、結構やってたんですよ。
うん、
ただなーっていうのがあって、まあその理由は言わないですけども、ね、であれしてたんですよね、うん、そしたらたまたまね、この前クミさんにね、いや、ある作品見たいんだけどっていう話を思ってるっていう話で、
いやだってもう絶対近くでやんないと思ったらすごい近くでやるから、いつも行ってる映画館で、ね、おお、これはせっかくだから見とかんといかんなっていうね。だって出てる声優さんとか結構豪華なんですよ、うん、
ちなみにアニメ作品ですけれどもね、もう声優さんって言っちゃったから言っとくけど、うん、
なんていうの、豪華っていうのは今旬の若手とか出てるとかじゃなくて、
うん、
結構名前がもう、いろんな作品に出てて、なかなかそういう人がたくさん出てる、作品ってないなっていうような感じで、出てるから、
うん、言っても結構もういろ、まあ、代表作を結構持たれてて実績もある人たちが、え、こんなにも揃うのっていうね、
うん、金かけてんなっていう
ね。そうなんですよ。でそれのだからその何年か前に公開されたやつの続編らしいんですよね、今公開してるのが、うんうん、でそれを見に行きたいって言って、なんでって言ったら、なんかすげえ面白そうだし、それが気になるからって言ってて、で実は俺も気になったんだけど、ちょっとまあいろんな理由で行かなかったって言って、で調べたらうちの方でも、ね、近くでやってるんですよね、
うん、
だけどその前の前作を見てないっていう話になって、でいろいろ探したらね、ちょっとあるね、動画サイトでね、配信サイトで見れるということが判明して、うん、でじゃあと思って俺も どうしようか迷ったんだけど、うん、まあ、まずそれを見なきゃなっていう話になって、
うん、
クリさんとね、で俺もそれは見たんですよ、
うんう
ん、ただね、あまりにもあれだったんでどうしようかなと思っちゃって、それを見て、
え、それは作画的な意味で、内容的な意味で、
いろいろな意味で。
え、でもあれですよ、作画的な意味で残念な感じがするのは、まあそれはそうでしょうとしか言いようがないですし、
作画というかあれはキャラクターデザインじゃねえの、
だから
作画は別にはちゃんとそのちゃんとその一定のレベルを保ってずっと最後までやりきってたけど、
いや、それは、うん、それは専門学校の学生がキャラクターデザインして、専門学校 の生徒が制作に関わってそうな感じ のレベルの作品になっちゃってたから、うん、 それを平均的に維持してるんだったら作画的に問題はないっていう表現できるけど、
うん、
あれさ、昔代々木アニメーション学院がテレビアニメに結構関わってた時期があったじゃないですか、
うん、
あの時にその代々木アニメーション学院が関わってる話ってなんか微妙にちょっとレベルがこう言っちゃ悪いですけど、ちょっと若干んっていうような、うん、やつがレベルのやつがテレビ放送されてたりしてたんで、
うんうん、
そのレベルのやつが今回やったやつじゃなくてその前に 2,3 年前にやった方の、うん、パート0の方がそんな感じなんですよ。ただ、
うん、
見せ場のシーンとか、うん、特定のキャラクターとかのところはすごい力入って本気の作画がこう、
うん、
あってそこのレベルが高いせいで普通の、キャラクターデザインがなんかちょっと微妙なキャラのところはなんかレベルが微妙な感じに見えちゃうっていうね、
うん、
落差が激しい映画アニメ作品だったんですけど前作は、うん、今回のね今上映、うん、もう終わっちゃったかな今回見に行ったやつはなんかね、うん、冒頭からねお今回は作画のピークを冒頭に持ってきたのかと思ったらそれがずっと、うん、最後まで続いたから
うん、
まあ確かにちょっと若干前作のキャラクターデザインを引き継いでる部分もあるからなんかちょっと微妙なところもあるけどデザイン的に、
うん、
だけどおなんかレベルアップしてると思って、
うん、
すごい僕はね満足できたんですよ、
うん、
でこの作品のね内容に関してはね
うん、
多分好き嫌いが激しいと思うんですよ。それはそのこの映画が何の目的を持って作られてるのかっていうのも含めて、
うん、
でただこれね昔オカルトブームがあったじゃないですか80年代から90年代ぐらいにかけて
ありましたね、
はい、まあその前にもあるんだけど70年代とか60年代とかね、
はい、
定期的にオカルトブームもあるんだけど
うん、
その僕が中学生ぐらいの時の流行ってたオカルトブームの時の、
うん、
オカルト雑誌に載ってた内容そのまんまが映像化されてるっていうところが素晴らしいんです、
うん、
それが正しいとか間違ってるとかっていう話は置いといて、
うん、
まあ僕はフィクションとして見てたけど多分あれを見に行ってた人たちはノンフィクションだと思って見ているんだと思うんだけど、まあ、オカルト的なネタを全部入りでやってるところが僕はねおおって思ってね、あ、ここまでなんか全部やってくれて、でもなんかすごい見てるとあ やばい映画だっていうのが分かる内容に仕立て上げてるところがすげえなって思って、
うん、いや私はもうだから前作を見て、うん、ちょっとかんもういまだに考えてますだって最後はさ結局さねえ最終的には皆さん何なんとかにだって宇宙人までなんとかに消してんだよ
えいやだってあれのあれってちょっと言い方が難しいんだけど結局宇宙のその創造主みたいな感じで神様出てくるんですよ中に、
うん、
と作中にそれが結局全ての神だからね、
うん、
いや今回の映画でね僕すごい笑いそうになったセリフがあって私こそオリジナルゴッドだみたいな感じのセリフがあってオリジナルゴッドってどういうことって思ってすごいなんかねツボに入っちゃってでこれねなんで僕ツボに入ったかっていうとねこれ日本語版だけじゃないんですよ、
うん、
これアメリカでも公開されてるはずなんですよ確か
世界何カ国かのね、
あのね、
公開されてるんだよね。
北米版、うん、っていうか英語版があって、うん、僕この前作 DVD 買いだときにスタッフロールが全部英語で、
うん、
あれ日本語のスタッフロールじゃねえじゃんと思って、声優さん誰が何をやってんのかっていうのも全部ローマ字で書いてあるから、うん、判別するのに結構めんどくさいことになってて、
うん、
そしたらこれ日米公開みたいな感じになってて、今回のもアメリカで公開するのを前提に作られてるから、
うん、
スタッフロールとかも英語だし大体、
うん、
でこれギョさん気づいたかどうか知らないけど、登場人物の名前なんか日本語の名前にも聞こえるけど英語にも対応してる名前になってるんですよね。
ああそこまで気づかなかったけど、
レイとかっていうのはレイモンドとかそういうのの愛称でレイだし、うん、タイラってキャラクターいるけど、うん、あれ英語の続きでタイラーってなってるんですよ。
ああ
だから、ね、あれ全部どっち読みもできる、日本語読みもできるし英語読みもできるキャラクターネームになってるから、
うん、
おすげえ考えられてると思ってそこら辺とか感心しながら僕見てたんですけど、
うん、だからそういう設定とかは考えられてると思うんだけどさ、
うん、
セリフ回しがさ、
うん
うん、昭和だからさ
そこら辺を含めてこれはそういう面白さを堪能できる作品なんだけど、
さ 今時のさ高校生がさあっと驚くため頃とか言わないでしょ。
いやだからだからね
びっくりしちゃってさ、それでさとか思ってさ、
だからこの作品の楽しみ方はそういうところをいかにこう楽しんで見れるかっていうのが大切なんです。
いやいくらなんでもさ俺たちだって言わないようなことを言うんだよ今時の、うん、その脚本チームちょっと年ちょっと現在の世相をちゃんと見てるのかなとかさ
だってだってギョーさん脚本誰かっていうの名前見たでしょ。
なんとかチームって感じだね。ああ脚本はあの人、ええうん、
原作とかさ、いやそりゃそりゃそりゃそりゃねそりゃね、いろんな人が関わってるんだろうけど、大元のストーリーを考えているのはあの人だから、
うん、まあだとしてもまあその後に多分脚本に直してる人はいるだろうだけど、その人たちもさどうなのって、その原作考えてる人はいいよ、うん、だってそれはなんだけど、それを現代風に脚本にするのがその脚本チームの大腕の見せ所なのに、うん、ちょっと昭和すぎないって思ってさ、それがね、うん、
いやだから昔のオカルトブーム的なノリがあるからいいんじゃないですか。
ノリにしたって今時そんなさこれはまたお呼びでない、これはまた失礼しましたなんて言わねえよとかさ。
でも今回あれですよ、
はい、はいはい、
アメコミ的な感じの展開とかありますからね。
それは今マーベルシネマティックユニバースが大流行りとかだから言えたんじゃないの。
なんかね舞台アメリカでね、冒頭で、
うん、
アメリカ舞台で日本の戦隊ものっぽい感じの雰囲気を醸し出してるけど、やってることなんかアメコミだなって思って、なんかすごいアメコミだアメコミだと思いながら見てて、一応流行取り入れてんなと思いながら僕は 見ましたよ。
若干古い流行なんだよね。
まあ最先端ではないですけどね。
最先端どころじゃなくて、もうなんていうの、もう2点も3点も4点も遅れた子の、
まあ、使い古された設定とかではありますけど、そこら辺を含めて楽しむのがこの手の作品の楽しみ方ですから、大真面目にちゃんと見る人はまあ見るんでしょうけど、
うん、
僕がこの作品のシリーズに興味持ってるのはそこら辺をこうなんか楽しめそうだなって感じたから見に行ったんですよ。だからギオさんも気が向いたら見に行ってくださいよ。
見 ってもいいんだよ。いいんだけど。
まあもうやってないかもしれないから、あのレンタルになったらレンタル借りてみてもいいですよ別に、うん。
まあ見に行くのはね、あのそこはね大変なんですよ。うん、あの駐車場ないんで近くの有料止めなきゃいけないんだけど、
うんう
ん、あのそこの映画館そのね、あの指定ある程度提携してるところの止めれば駐車券持ってけば、あのなんか1時間無料の駐車券くれるんですって、
うん、
映画2時間ぐらいあるじゃん、
うん、
でしょ。でそこはあの割引サービスとかないから、
うん、
1800円払わなきゃいけないわけ、
うん、
であの上田って意外と駐車料金高いのね、
うん、
だから多分1回見るのにね2200、300円かかるのよ。
お、
うん、そこまでして見に行く価値があるのかな。うーん、まあなんとか手を考えて駐車場がどうかかからないとこ止めてもいいんだけど時間があるしね、うん、なんかねと思ってね、うん、まあ考えます。
はい、じゃあ今回はこの辺で、お相手は国王と
ゲオでした。
さよなら。
さよなら。